The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
今回はメッセージの前に聖書の内容についてのクイズを一つ出したいと思います。聖書の最初と最後に象徴として用いられているものは何でしょうか。この象徴は創世記の2章と聖書の最後の章であるヨハネの黙示録22章に出てきます。答えは木です。もっと正確に言うと命の木です。木は聖書では非常に興味深いもので、独特の用いられ方がなされています。聖書の中で神は木をどのように用いておられるかについてお話ししましょう。ところで私は木や植物や動物を生きている飾りとみなしています。私たちの生活を祝福し豊かにするために神がこの地上に置かれていると思います。植物や動物は人間とは全く異なります。人間は神が創造された作品の中で最高傑作です。私たち人間は神の形に創造されました。植物や動物はどうしても必要なものではありません。神の救いのご計画は植物や動物のためではなく、次に来る世界の天に入るとは書かれていません。神は天に新しい植物や動物を置かれるかもしれませんが、そのことは私たちには知らされていません。創造の中心は人間で、人間の救いのために神は木を用いました。エデンの園にあった命の木について考えてみましょう。とても興味深い木です。神は死を寄せつけないために命の木を植えられたように思います。この木がなければ人は年を取り死んでいたでしょう。人は永遠の存在として作られてはいません。被造物である人は神ではなく独立して存在できません。人が命を保ち続けるために神は何かをしなければなりませんでした。そして神の選ばれた方法がこの命の木の実を食べることだったのではないかと思います。人が年を取ることも死ぬこともないために、神はどのような手法を用いられたのか私たちには分かりません。昔からエイジングや死についての研究がなされていますが、人は未だに死を防ぐことはできません。神だけにそれができます。神はそれを命の木を通してなさったのです。創世記にはどの木からでも思いのまま食べてよいと神が言われたことが書かれています。命の木から食べる量の規制はなく、食べたい時にいつでも食べることができたのです。命を伸ばすことは神の喜びでした。ところが人は神に対して罪を犯してしまいました。それで神はアダムとエヴァが命の木に近づけないようにされました。ある時イエスは目の見えない人を癒すために土とご自分の唾を混ぜて泥を作り、その泥をその人の目に塗りました。これは実に直接的な方法です。同じように命の木の実を神は直接的に用いられました。人が罪を犯したゆえに全ては台無しになり、人は命の木に全く近づけなくなりました。当然の報いです。神は罪があるままの世界を永遠に存続させられません。そこで人を罪から救う方法を備えなければなりませんでした。これは神の愛のゆえです。人を救うことが神の喜びです。神はどうして人が永遠に生きることを望まれたのでしょうか。どうして命の木を備えられたのでしょうか。それは 私たちへの愛のゆえです。人は神が作られた被造物の頂点にあります。神の最高傑作です。だから神は私たちを神と共におらせたいのです。私たちが罪を犯すと神は悲しまれます。罪の処置が必要です。罪はその代価を支払わなければなりません。そのために神は別の木を用いるという選択をされました。その木を死の木と呼びましょう。聖書の中に死の木という表現はありません。イエス・キリストがかけられた木で作られた十字架を指し、死の木と私が呼んでいます。命の木によって永遠の命が人に与えられていましたが、人が罪を犯してしまったので許しを与える根拠が必要になりました。そこで死の木が備えられたのです。ここでガラテヤ人への手紙を開きましょう。使徒パウロは、罪を犯す者は誰でも呪いのもとにあると語っています。規則を犯したら罰を受けなければなりません。私たちは皆罪人なので、罪人に対する神からの罰を受けなければならず、律法の呪いのもとにあります。その結果、私たちは罪人として死ななければなりません。それに対し神が備えてくださったことがあるとパウロは言います。私が死の木と呼ぶ十字架の上でイエスが死んでくださったことです。ガラテヤ人への手紙3章12節13節でパウロは言います。しかし律法は信仰によるのではありません。律法を行う者はこの律法によって生きるのです。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。ここでパウロはイエスご自身が私たちの罪の罰を受けて十字架にかけられ、私たちが受けるべき罪の罰を受けてくださったと言っています。これは旧約聖書の申命記21章からの引用です。申命記には神から与えられた律法や規則が書かれていますが、その中に死罪を犯した者に対する刑が書かれています。もし人が死刑にあたる罪を犯して殺され、あなたがこれを木に吊るすときは、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。あなたの神、主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地を汚してはならない。極悪な罪を犯したものは死刑に処せられなければならないと書かれています。神の律法を犯す者は罪に定められ罰を受けなければなりません。また罪人を木にかけるのは、人々への戒めとして律法を犯してはならないことや神に反抗してはならないことを教えるためでした。キリストが地上で生きておられた新約聖書の時代、イスラエルはローマ帝国の支配下にありました。そしてローマの刑法に従い、法を犯した人はその罰として十字架にかけられました。十字架は呪われ、神の罰を受け、社会から拒絶されたという印でした。ところがイエスは、何の罪もないのに十字架にかけられました。神であるイエスが、私たちの罪を負い、神に呪われて死なれたのです。そのことを、キリストは私たちのために呪われたものとなったとパウロは言っています。イエスは、律法を犯したゆえの呪いを私たちの代わりに受けられました。この事実により、十字架という木に新しい意味が与えられました。それまでは恐ろしいもの、忌まわしいものでした。けれども クリスチャンにとっては素晴らしいものになり、全く異なる意味を持つシンボルになりました。本来の十字架に対応するものは、私が考えつく限りでは電気椅子です。これは法を犯した者を処刑する方法で、さまざまな痛みや嫌悪感を伴うものです。あなた自身が鎖を首にかけられ、電気椅子に座る場面を想像してください。そのようなことは忌まわしく惨めで、恐ろしくとんでもないものだと思うことでしょう。けれども、それが十字架なのです。イエスは、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさいと言われました。そうするなら、世はあなたを憎んだり、あざけったり、呪ったりするかもしれません。イエスは、私たちのために人々から拒まれ、私たちの罪の罰を受けられました。これは、神の愛の究極の表現でした。それは、私たちが許され、救われるためです。それでは、聖書の最後の書である黙示録を見てみましょう。黙示録22章に命の木のことが書かれています。命の水の川が神と子羊の御座から出て、都の大通りの中央を流れていたと書かれています。そしてその川の両岸には命の木があり、十二種の実が毎月なったとあります。またその木の葉は諸国の民を癒しました。神の御心は、私たちをエデンに戻すことです。私たちが永遠に失われていることを神は望んでおられません。私たちが罪のゆえに裁かれ、滅びることを願っておられません。私たちをエデンに戻し、天の状態に戻したいのです。イエスが私たちのために木にかけられ、苦しんで死なれたと信じる人は、再び命の木の恵みに預かることができます。神は私たちに喜びを与え、心の願いを与え、私たちは永遠に神と共に住み、神が私たちに願っておられる命にいつも預かることができます。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話はウィスコンシン州グリーンデールにあるOur Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー、聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには、神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。